高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判が実際に始まったのは一昨年の8月3日でしたから、まもなく2年を迎えます。6月の中旬に裁判員裁判で初めての死刑確定がありましたね。今日はその話をしましょう。これは東京新宿歌舞伎町の麻雀店を経営していた人たち2人を殺したということで、強盗殺人罪などに問われた被告人が一審の横浜地方裁判所で昨年の11月に死刑判決を受けていた、そういう事件ですね。裁判員裁判です。で、東京高裁への控訴がなされて東京高裁に事件がかかってたんですが、これが被告人の控訴の取り下げによって死刑が確定したと、こういうことになりました。裁判員裁判で死刑が確定した最初の事件ということになります。これは2人の男性の命を奪って、そして現金1300万円ほどを奪った後に、この2人を電動ノコギリで切断するなどして殺したと言われます。一審判決では裁判長が裁判所としては控訴することを進めるということを発言したというので、メディアで大きく報道されました。裁判長は判決に自信がないのかという議論もありましたし、裁判員の中から自分が死刑判決を出すことに関わることはつらいという声があって、その被告人たちのことをおもんぱかって言った言葉ではなかったかとか、さまざまな推測がされました。被告人は一審判決の後に控訴したくないということを弁護人に言ったらしいですね。弁護人は控訴の権限を被告人の意思とは別に持っています。そういう法律上の権限が弁護人にあるものですから、弁護人は被告人の意向は意向として、控訴をしました。それで控訴審が始まっていたわけです。被告人は控訴を取り下げた、なぜなんだろうという疑問が当然湧きます。控訴したくないという意思をもともと言っていた、さまざまな推測が行われておりましたけれども、私は裁判員が参加する、つまり市民が参加して死刑の言い渡しをしたときに、被告人というのは逃げ場のないところに追い込まれるような気がします。市民にお前は死ねと言われるということは、もはや生きる意欲を失わせる力を持つのではないか。悪逆、悪辣、極悪非道の殺人犯だということになったとしても、どこかで迎え入れる人がいるということによって人は救いを見出そうという、そういう気持ちがあると思うのですが、自分と同じように市民の立場にいる、つまり横に並んでる人からお前は死ねと言われた時に、もうどこにも自分を受け入れるところはないのだというふうに被告人は考えるのではないか。救いのない場に追い込まれるのではないかという気がします。被告人がどうして控訴したくないと言い、また今回弁護人の控訴に対して自ら取り下げをして判決を確定してしまったのかということについては、 ご本人の思いを確認することもなく、あれこれ論じることについては一定の抑制が必要だとは思いますけれども、しかし裁判員裁判というのは本質的なところに人に有無を言わせずある結論を押し付ける力を持つのではないかという気がしてなりません。実際この裁判に参加された裁判員の皆さんが死刑についてどういう立場を取られたかは分かりません。反対をした人もいたのかもしれない。実情はよく分かりませんけれども、市民が人の生死に関して死ぬべしという立場に立ったという経験はその市民の一生にかぶさっていくでしょう。人に生きるべきでないということを言った、もしくは言うグループに自分は入った。その重さをこれからどれだけの長さになるかわかりませんが、6人の裁判員の皆さんは背負い続けていく人生になる。その重さを私は感じます。裁判員2年を間もなく終えるこの時期に、裁判員裁判の本質的な重さ、あるいは悪さ、国民にとって耐え難いその責任の重大さを考えさせられる事件にとうとう私たちはぶつかったのだと思います。皆さんと一緒に考えていきたいと思います。今日はここまでにしましょう。